おはようございます。私は成長の絵本部講師の川上忠志郎です。第4回目の本日は、成長の絵創始者、谷口正治先生のご著書、審判、善と福との実現をテキストに、人生の苦難を乗り越えるにはというテーマで話をさせていただきます。よろしくお願いします。このラジオをお聞きの皆様の中には、病気や障害、経済的苦難、人間関係などで悩み苦しんでいる人もおられるかと思います。また、自分のことに限らず、家族の中にそのような悩みを持つ人がいれば、同じように辛い思いをしておられることと思います。では、なぜ人生にはそのような苦難が現れるのでしょうか。そして、なぜそれが自分のところに現れるのでしょうか。また、苦難とは一体何でしょうか。今回はそうした苦難の意味を考え、それを乗り越える道について考えていきたいと思います。さて、成長の絵では、人間は神の子である、と教えられます。この場合の神の子とは、神様より劣った存在だという意味ではありません。それは、例えば、子犬は小さくても立派に犬であるように、神の子である人間も、その本質は、神そのものであり、神様の生命を受け継いで、神様と同様の無限の力を持っているという意味なのです。しかし、そう言われても、にわかには信じられませんね。なぜ信じられないのかと言いますと、それは、この肉体を人間だと思っているからです。肉体とは、いわば神の子の生命が、地上で生活するための一種の宇宙服のようなものであり、道具であります。ですから、神の子である人間とは、肉体のことではなく、人間の命、神様から受け継いだ生き通しの生命のことを言うのです。人間がこの世界に生まれてきたのは、その神の子の生命を表現するためなのです。人には誰にでも、自分というものをこの世界に表現して、多くの人に認めてもらいたいという欲求があります。その表現の方法は人によって様々ですが、皆努力して成功し認められたいと思っています。自分を表現したいと思っているのです。なぜそう思うのかと言いますと、人間には神の子の生命が宿っているからであり、自分の中にある神の子の生命を、力を、才能を、表現するのが喜びだからです。ここが今日の話のポイントです。今日のテーマは人生の苦難を乗り越えるということですが、人生の苦難とは、ある一面から言えば、自分の生命の表現力を高め、困難を克服する喜びを与えてくれ、魂を向上させてくれるものなのです。だから困難がやってきたら逃げることなく、これでまた自分の表現力が高まるのだ。自分の魂が成長するのだと考えて、正面から受け止め、自分は神の子で無限の力があるから、決して病気や不幸などの困難には負けないと信じ、勇気を持って進んでいただきたいと思います。ただ、そうは言いましても、現実には簡単に乗り越えられない困難もありますし、なかなか乗り越えられずに何度も失敗を繰り返すこともあります。辛くてくじけたり、すべてを投げ出してしまいたくなることもあります。でも、それもすべて経験です。その経験により、人は新たなことを学び、人生の表現力が高まることになります。たとえ、悲しみやどん底の苦しみを味わったとしても、そこから這い上がった時の喜びはひとしおであり、そうした体験は同じような苦しみに悩む多くの人に、勇気と希望を与えるものです。どんなにどん底にあっても、自分は神の子だと信じて、諦めずに前に進むとき、必ず好転するときが来るのです。それは、私の体験からも申し上げることができます。私には現在、子供が4人おりますが、2番目の長男には、自閉症という障害があり、現在、特別支援学校、昔の養護学校に通っています。その障害を知らされたのは、長男が3歳の時でした。それまでも確かに、言葉の発達が遅く、 変わった行動をする子だと思っていましたが、あまり気にはしていませんでした。しかし、3歳児検診の時に小児科医から、大学病院に紹介状を書くから、発達外来というところで診察してもらってください、と言われました。その時は何を大げさな、と思いましたが、検査ぐらいなら、と思って、長崎大学へ行きました。大学病院では、パズルを用いた知能検査や、運動能力の検査などを2時間ぐらい行いました。その後、妻と2人、診察室に呼ばれて、結果を聞かされました。医師からは、お宅のお子さんには自閉的傾向があります。これは脳の機能の障害で一生治るものではありません。そういうお子さんだと思って育ててあげてください、と言われました。子供に障害があると医師に宣告されたのは確かにショックでした。しかし、その頃、私は成長の家の本部講師補になっていたこともあり、一生懸命に進行していれば治るのではないかという思いがありました。そこで、成長の家独特の座禅的瞑想法である、深層観や先祖供養を懸命に行いました。でも、長男は良くなるどころか、落ち着きがなくなり、ますます手がかかるようになっていきました。これは私の信仰が足りないからに違いないと思った私は、それからも1年、2年と、なお一層、深層観や先祖供養に励みましたが、長男の症状はひどくなる一方でした。今から思えば、その頃の私は、この現実を受け入れたくないという、拒絶や逃避の心が強く、目の前の問題に正面から向き合っていなかったのでした。それもある意味では無理もなかったと思います。なぜなら、あの頃の生活は本当に大変でしたから。息子は、よっさまの家に勝手に入り込んで迷惑をかけたりしたため、何度頭を下げて回ったかわかりません。また、スーパーに買い物に行った時など、親が知らないうちに他人の車に乗り込んでいたずらをし、怒鳴り込まれたこともありました。5歳ぐらいの時だったでしょうか。私が当時勤務していた、長崎県にある成長の家総本山での練成会。練成会とは、合宿形式で教えを学ぶ会のことですが、その開催中に息子が行方不明になりました。必死で探していると、すっぱだかで楽しそうに、境内地を自転車で走り回っている息子を見つけました。どうやら息子は、練成会受講者と一緒に練成道場のお風呂に入ったようで、その後、服も着ないで裸のまま楽しそうに自転車に乗っていたのです。その姿を見たときは、この子の将来はどうなるんだと涙が溢れて仕方がありませんでした。私に転機が訪れたのはそれから数年してからでした。その頃の私は仕事は忙しい、家庭も大変で心にゆとりがなく、いつもギスギスして人とぶつかってばかりでした。そんな状態ですから、やがて私は人間関係で大きなミスをして、ニッチもサッチもいかなくなりました。しかし、その状態になって、初めて、逃げないで、現実を受け入れ、困難に立ち向かおう、と思うことができたのです。その時から、私は変わりました。初めて、障害と正面から向き合うことができたのです。すると、今まで、現実から逃げたり、自分を憐れんだり、人を裁いたりしている時には、気がつかなかったことに気づくようになりました。学校の先生や発達センターの先生など、お世話になっている人に対しても十分に感謝していなかったことに気がつきました。私はなんと傲慢な自分であったのだろう。こんなにも感謝することがたくさんあったのに、と猛省しました。そして感謝の心を深めていくと、息子のおかげで私は本当に大切なことに気づかせてもらったこと、そして障害を持つ子供、という存在にも感謝することができてきたのです。ただし、それは、障害という現象に感謝するのではありません。障害などという現象は問題ではなく、神の子である長男という存在そのものに感謝することができるようになってきたのです。すると、その頃から長男は少しずつ落ち着き始め、彼なりのペースではありますが、日々確実に成長し、 時には親をも驚かすような進歩を見せてくれるようになりました。私はこの経験を通して、自分が苦労した分、人の痛みを知ることができるようになり、人生の表現力が高められ、魂が成長したと実感しています。まさに、人生における出来事には、魂の向上にとって不必要なものは何一つないと実感しています。本日のテキストである、成長の家創始者、谷口正治先生のご著書、審判、善と福との実現の155ページには、次のように記されています。朗読いたします。オスカー・ワイルドは、悲哀の奥には聖地がある、と言った。我々の魂が高まり、清まるのは、悲しみを、苦しみを、悩みを受けることが真剣な時においてである。人間の魂の向上に不必要なものは何一つ現れてくるものではない。言わんや魂の悩みにおいて親である。あらゆる悩みはそれを受け、背負い切り、ついにそれを超えるものに、魂の向上と浄化とを持ちきたすのである。朗読を終わります。人生には魂の向上に不必要なものは何一つ現れてきません。どんなに辛く苦しいことであっても、それを受け、背負い切り、超えることで魂が向上するのです。そして、そうした体験は魂を向上させるだけではなく、同じように悩み苦しむ多くの人たちの悩みを和らげ、多くの人に力を与えることができるようになるのです。このように人生の苦難を克服する道は、まず人間の本質は神の子であると信じること。そして人生の苦難は自分の魂を向上させ、神の子の生命をより上手に表現するための課題であると思うこと。そしてその苦難を正面から受け止め、明るく前向きに生きることです。その時、人は本当の人生の喜びを感じることができるのです。これで本日の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。